吉田松陰の教育、どういうポイントが吉田松陰門下から獅子人物が育ったその要因となったのか、これについて私は5点述べたいと思います。1点目は原点認識の教育。これは一人一人の塾生に立ち位置を定めさせた教育であります。2点目は対局観察の教育です。できるだけ大きいところに立ってもらおうという教え方がありました。3点目は本気感動の教育です。いかに本気になり、また感動を持ってことに当たるか、これを導いたわけでございます。そして4点目は自己確立の教育です。自分ならばどうするかという誘導でございます。そして最後が率先実行の教育、つまり身をもって示したわけであります。これら5点の内容が松陰が人物を育てるに至った要因ではないかと考えております。それは幕末のみならず、今この時代にあって我々が部下や仲間を育てていく基本に相通ずると考える次第でございます。1点目の原点認識の教育、これが立ち位置を定めていくものだと申し上げました。今に置き換えるならば、仕事の意味、また自分の仕事をどう誇りに思うべきか。仕事の中にはやはり世間から見ていささか誇りを持ちにくいとされていたものもあるわけでございます。そして2点目は対局観察の教育です。広いところを見て、そして全体をつかむということを教えていくわけであります。吉田松陰が生まれ育った場所は萩の町をよく眺めることのできる高台にありました。小さい頃から町全体を眺める、そういう経験が後世生きたと思われます。ですから吉田松陰は旅をいたしますと、まず高いところに登ってみる、そこから町なら町全体を眺めて、その上で今度は実際に降りて歩く、そういう旅の仕方をしたようでございます。そして講義の時も必ずと言っていいくらい地図を広げました。地図を広げて実際その現場に立ったように、この臨場感というものを導きました。そうやって地図を開いて対局をまず示して、対局、これは大きいに郵便局の局って書くわけで全体という意味です。対局全体をまず捉えさせて、そこから細部へと解説を加えていく、そのような教育をとっておりました。だから日本の進路においても世界情勢をまず解いたわけであります。世界がいかに小さくなってきたか、欧米列強がどのような文明と、また技術軍事力を誇っているのか、でその技術力によって我が国に黒船が短い期間でやってくる、そうしたことを説いていくわけでございます。書院の言葉に、よ、一間の室に幽閉し、日夜五大衆を平凡せんことを図るというものが孔孟殺気の中にありました。まさに小さいところにこもっていても、毎日毎夜世界全体を飲み込んでやろうと図っているんだ、そういう対局を観察する全体感というものが松陰にあったわけでございます。そういう松陰でありますから、学派にこだわっていない勉強ぶりでございました。学派にこだわることなく、常に全体を見て、そして必要なもの、大切なものは生かしていく、折衷的な教え方と言ってもいいんですが、しかしその分全体感、あるいは総合性というものに立脚をした教育を施すことができたわけであります。兵学にあっては、山賀兵学だけではなくて長沼流兵学というものも学んでおりました。これは連兵主体、つまりこの集団戦法といったものを特に強調していた兵学でありますが、これも収めました。また学問において朱子学、それから水戸に起こった日本学であるところの水戸学、日本とはいかなる国かというものを強く教えた学問でありました。それから 行動哲学である陽明学、知ることと行うことは一つである、これを知行合一と言います。知行合一の学問である陽明学も松陰はしっかり学んでおります。そして佐久間象山または象山でありますが、これについて洋学を勉強しました。法術も勉強したわけです。それから老荘思想の荘子も学んでおりました。荘子を学ぶことによって志を立てるということにはならないが、しかし地位とか名誉に追われて窮屈として狭苦しく生きるような人に対してその器を広げる、そういう学び方ができるというので、老荘思想も松陰は学んでいたわけであります。こうして総合性に立って学び、それをもとに弟子塾生たちに対極観察の教育を施していったというわけでございます。原点と対極、これが言い換えれば原点はすべての種でございます。種から広がっていく、この根の広がったところまでが我がことである、人事ではない、放っておけない、まさにそれが対極と言い換えていいかと思います。